んにちは、ビーボールミューズ、ナゲです。今日は久しぶりにタムさんに来ていただいてます。タムさん、よろしくお願いします。
あ、こんにちは、どうもよろしくお願いいたします。
なんか久しぶりですね。
そうですね。で、今回初めてですかね、誰も寝起きじゃないっていうパターン。
あ、本当だ。
4度目にしてそんなことあります？
そうですよね。本当ですね。確かに初の寝起きですね、これ。
そうですね、ぜひ今回はしっかりとバスケの話をしていきたいと思います。
そうですね、はい。その、今回はオフシーズンなのにバスケの話をちょっと聞きたいということで、はい、タムさんに、出ていただいてるんですけど、
はい、
はい、オフシーズン始まって、ブルズ、タムさんの好きなブルズ、はい、いろいろあったと思うんですけど、
はい、いろいろ多すぎてわけわからないぐらいありましたね。
本当ですよね。そのオフシーズンが始まったっていうか、そうですね、オフシーズンが始まって、こんなに動くって予想してました？どういうオフシーズンになるかなっていう、なんかありました？
まずこんなに予想は当然してないですし、予想、動く顔ぶれですよね、一番は。
ああ、そこを動くんだみたいな。
そこっていうところなんですよね。ブルーズはもちろんですけど、他のチームも。そこ動かないでしょって思ってた人たちがやっぱり移籍しちゃってるんで。
そうですよね、本当に今回。
もともとそういう流動性の高いリーグではあるけど、そこ手つけますみたいな、ゲームかよみたいな、ちょっとね、かなり動揺してますね。これ収録してる時点でもまだ別に終わったわけじゃないから、
そうですよね、
ここから何があるかも分かんないですし、
そうですよね。その、タムさんのブログに書かれてましたけど、そういう、そこを結構言ってましたよね。そこ動くんだみたいな。
いや、分かるけど、その理屈は、でもやる、それっていう、そんなことあるっていう、
すいません。
いい。
というのは、しばらく、今シーズンに入ってからなんですかね、ジミー・バトラーかローズかみたいな感じになりだしたのか。いつぐらいですかね。
やりだしたっていうか、やっぱりジミー・バトラーが、ローズがいない中で急激に成長して、再契約勝ち取ったら、やっぱりそのなんかね、急に不仲説だったりとか、組み合わせ的にどうなんだみたいなところは言われ出してましたけど、だからって別に放出されるとは全然どっちかが思ってなかったし、なんだったら、名実の名の部分はローズだったかもしれないけど、実の部分で言うと、どうしても実際バリバリやってたのはジミーの方だったんですけど、逆にローズをこう保護してジミーを放出してもやりかねないなぐらいに思ってたんですよね。なんかローズはもう本当にアンタッチャブルというか、特別視してるんじゃないのかなと思ってたんで、だからちょくちょくその他のチームのファンの人とかメディアとかがローズをトレードするべきなんじゃないのみたいな、言うんですけど、怪我もあるしみたいな、いや、わかるけど言ってることは、でも逆に引き取り手あるのって思ってたんですよね。
その部分もやっぱり大きくて、
契約も金額高いのももちろんありますけど、いや、そのね、もちろん欲しいっていう側と出したいっていう側が成立しないと意味ないから、その無理でしょどっちにしたってって思ってたんですよね。それが成立してるっていうのは本当にちょっと衝撃的でしたね。
いや、あれは本当に結構ショッ ックでしたよね。
あれって投げさんって現地っていうかアメリカにいるからリアルタイムでその起きてる時間に多分ニュースが飛んできたと思うんです
けど、そうですね、
この瞬間って普通にツイッターとか、まあ、見れるような状態だったんですか？
だったと思いますね。
僕はそのまあ夜は当然寝てるし、その日多分6月23日なんですけど日本で、
はい、
僕あのちょっと朝忙しくて午前中もだいぶ忙しくてお昼前ぐらいにやっとちょっと自分のスマホを触ったぐらいの感じだったんですよね。その日に限ってはまあ普段は結構朝出勤前にちょこっとチェックしたりとかはしてたんですけど、たまたまその日に限ってそれもしてなくて、当然そんなことが起こってるなんて分かりもしないっていう状態で、なんかお昼前ぐらいにパッとツイッター見たらなんかローズがニックスに行ったからなみたいなツイートが流れてんですよ。でまた飛ばし記事信用してんのかこの人たちとか思ったんですけど、みんな、あ、なんかブルズファンとかも言ってんですよね、そのツイート、
うん、
はと思って、見たらなんかニックスにトレードされましたってなってて、嘘でしょってなって、ちょっと意味が分からなかったというか、意味は分かるんですけど、意味は分かるからってやるかなと思ってたから、
そうですよね。そう、なんかちょうどこっちでは、LA だとお昼だったみたいで、今ちょっと遡ってみたんですけど、はい、そうですね、ちょうどお昼、そうですね、だから本当にその王子砲が飛んできてすぐになんかリツイートしてるんで私、だから結構リアルタイムで見たんですね。
なんかその完全 FA の、まあ後で話題に出るか分かんないですけど、例えば KD だとか、まあ、ウェイドだとか、みんなその、まあ、FA の権利を取得してというか、まあ、取得って言い方はアメリカは違うかもしれないですけど、完全 FA としてどことでも交渉できて、自分で選べる状態にはあったじゃないですか、
彼らその2人はね、
KD とかウェイドとかは、だからまあ
覚悟は、
まあ、そういうことも、まあ可能性としては、
そうですよね、まあ、覚悟はないかもしれないけど、可能性としては
あったかもしれないけど、まさかローズその契約残っててトレードで放出されるっていう覚悟は全然してないから、
そうですよね。それに別に何だろう、その直前に噂になったりとかも別にしてないですよね。
まあ、なんか記事とかは出てはいたんですけど、ニックスとどことどことみたいな、
でも
そこはちょっと現実的に僕は考えてて、さっき言ったようにその引き取り手にメリットがないんじゃないんですかっていうところもあったんですよね。じゃあその結構怪我もこの何年かずっと多くて、今年はまあそんなに結構ちゃんと試合出れたんですけど、そのしかも来年あと1年で契約切れるローズを引き取ってどうすんのそのチームってって思ってたんですよね。再契約するの、本当にっていう、まだどうなるかもわからないのに。
そうですよね。
でまさかそのサラリーの整理を来年にしたいから、その残りの契約1年の人を集めてるってチームだとしたら、指名権とかは出してくれないじゃないですか。そういうチームは当然ドラフトとかで集めていきたいから、じゃあブルーズにあのメリットがないじゃないですか。
そうですね。
まさか普通に戦力くれるとは思わなかったから、だから
そうですよ、ね、
どう考えてもこれ成立するとしたら、もうあのローズを取ってなおかつ再契約も完全に視野に入れて、ローズに将来任すぞぐらいのチームしかないだろうけど、そんなチームあるかなとか思ってて、ないでしょうって思ってたらあったから
そうですよね、
そう、
い
やあるんだなこんな話と思いましたね。
そうですよね。なんかなんだろう、この GM の想像力の凄さっていうか、はい、想像力だけじゃないのかもしれないですけど、
なんていうかその、ブレーキ効かなかったんだなと思って、いろんな意味で、まあ、もちろんこれがその将来的にすごくあの時の決断が大きかったね、良かったねになる つもりでやってると思うし、その可能性も十分にあるし、
はいはい、
分かるんですよ、分かるんですけど、うん、なんか頭が追いついていかないっていう、
うん、そうですよね。
ここ最近もそのツイッターとか見てると、ニックスのファンの人たちがローズのこう、まあ、起用法だったりとかね、
はは
そのどういうふうにこう使っていくとか、再契約すんのかなとか、もし あれだったら再契約しないで来年、まあ、FA になる、例えばウエストブルックとかクリス・ポールとか、いろいろポイントガードがたくさん来年は FA になるみたいなんで、
うん、
その辺狙うのかなとかって話してるのを見ながら、
うん、
一瞬毎回一瞬、なんでニックスのファンがローズのこと話してるのかなってちょっと思うんですよね、
うん
うん、一瞬思って、ああそうか、ニックスの選手だもんなっていう、うん、そのこうなんか、うん、一瞬頭が遅れてくるっていう、
うん、なんかちょっとズレが
まあ、ね、サマーリーグじゃないや、プレシーズンとか、うん、シーズン始まってニックスの選手として試合してるところを見ていけば、
うん、
その感情はだんだんラグはなくなってくるんでしょうけど、
そうですよね、
今はやっぱりまだブルーズのユニフォーム着て試合してるところしか、まあ代表とかは別として、
うん、
そういうのとかしか見たことがないから、
そうですよね、
なんかローズって出たら自分たちの話だと思って、
うんうんうんうん、
しちゃってるところがまだあって、うんうん、あでも彼らの話なんだな、もうローズの話は彼らの話なんだなっていう感じのツイッターを眺める毎日ですね。
うん、そうですよね。そのツイッターでいろんなこういろんなチームのファンの人とかをフォローしてると、なんか頭の中でここの、はい、この人たちはこうっていう、うん、やっぱりこう仕分けができてるから、そこが急にやっぱり自分とかの選手だったと思った、
はい、
思ってたっていうか、そうだった選手の話をなんかしてるのはすごい違和感はやっぱありますよね。
そんで逆に僕らは僕らで、
うんうん、
ヒートのフランチャイズプレイヤーの話を自分たちの話としてし始めてるわけですからね。
そうですよね、そうそう、そこ、
ここなんですよね。
そうですよ、だからそこ
そう、まさかのフランチャイズプレイヤーを放出して、よそ様のフランチャイズプレイヤー連れてくるとはまさか思ってないから、
うん、いやでもそれは正直、
はいはい、
ブルーズも予想してなかったでしょ
う。それは絶対そうだと思います、うん、温度は分かんないんですよ、 どのぐらいから計算してたかは。でもウェイドに関しては、
うんきうん、あれは多分本当みんな、
なんか、うんうん、あそうなのみたいな、なんかあそれだったら、うん、ちょっと手を挙げてみようかしらぐらいの、
うんうん、そうですよね、まあなんか関係なくはないしみたいな感じで、
うん、そんななんかネルトンパーティーみたいなので行くかねと思ってて、うん、まさか来ないだろうと思ってたら、うん、まあやっぱり何があるか分かんないんだなって感じにはなったんですよね、
うんうん、じゃあなんだろう、そのまあ頭が追いついてなくって、うん、まだちょっと整理しきれないところはあると思いますけど、その、
はい、
感情的には、
はい、
どんな感じですか、そのなんかなんだろう、うん、
今ですか、それとも今に至るまでの、うんうん、その
あそうでもいいですよ、
道のりというか、
うんうんうんうん、
一連のローズの時は、まあうん、いきなりびっくりがあってショックがあって、うん、まあでもそのブログにもちょこっと書いたんですけど、うんうん、戦力もらえたし、
うん、
なんか将来的にはこれ結構大きいんじゃないかなとか思って、
うん、
なるほどと思って、うん、じゃあこっからだなって思ってたわけですよね。ジミーと、うんまあ、ロビン・ロペスとかが来て、あと若い選手をもらって、うん、ドラフトでも指名して、
うん、
でまあもうちょっと動くのかなとか思いつつも、まあとりあえずあとはもうまた一から若
手から再建するところだなっていう気持ちでいたわけですよ。ちょっと脇を固
めるぐらいみたいな、うんうんうんうん、
ここ
あの地味を完全にもう名実ともに中心として、
うんうんうん、
で次の日ドラフトだったんですよね、
う
ん、
はいはい、その時は、ま、ロンドはまだ来てないわけですよね。
来てないですね、うんうん、なるほど、じゃあもうローズが放出された地味のチームだ、
うんうんはいはい、
でドラフト当日、
うん、
めっちゃ地味のトレード話し合ってんですよ。
あーありましたね、うんうんうん、
はぁと思って、
うんうん、ドラフト中に
いやいやいやいや、どっちかだろうと思って、うんうん、その
あボストンがローズ
放出してあのジミーを完全に柱として再建していくんでしょポートランドと同じでしょって思ったら、
うんうんうん、
ジミーもなんか話し合ってるから、
う
焼け野原にするのかこの人たちと思って、
うんうんうん、
マジでバカなんじゃないかなってその瞬間はすげえ腹立ちました。
あ
ドラフト午前中会社でちょっと好きあらばツイッター見つつ追ってたんですけど、
うん、
そのセルティックスとかウルブスとかと話し合ってたんですね、
うんうん、そうですよね、そこの三三角トレード的な、
そうだから、うん、いや冗談でしょと思って、
うんうん、
な何言ってんのと思って、でそのジミーと同じかそれ以上の本当にオールスター選手とかが来るんだったら、まあ、そいつを柱にっていう話でまだ分かるんですけど、
うんうんうん、
基本的にはその指名権と若手じゃないですか。
そうですよね。
そのまだ今後その何者かになるかもしれないけど、まだ何もなってない人たちじゃないですか、
うんうんうん、
何者でもない人たちだけでやるってちょっと希望がなかなか見えてこないっていうか、
そうですよね、なんか
FA だって来てくれないだろうし、
うんうんうん、ね、しかも本当にそれこそローズを失った翌日とかに、なんかそんな どこまで、
はい、
あの、
はい、で、うん、どう考えてもノアとパウはまあ出てくだろうなっていうのはもうその時点で覚悟はしてたんで、
うんうんうん、
だからもうジミーだけだな、まあ、タージ・ギブソンとかミロティッチとかはいますけど、うんうんうん、残り1年ですけど、
うんうん、
まあ、なるほどなっていう、まあ、ポートランドが今年一気になんか1年で再建に成功してるから2期目の土壌を狙ってんだなと思ってたら、そこでもないのっていう、
うんうんうんうん、じゃあ誰を中心にやっていくのっていうことですよね。そうなん
ですよね、
中心いないですよね、だってその時点
で。そうなんですよ、それこそシモンズとかイングラムとかを取れるんだったらまだギリギリ理屈としては分かるんですけど、
うん
うん、そこでもないんでしょ
っていう。そうですよね、
まあ、わかんないですよ。ジェイレン・ブラウンとかクリス・ダンとかが本当にスーパースターにはなるかもしれないけど、現時点ではわからないから、
うん、そうですよね、うん、
そこにかけるかなと思ってたけど、まあ結局破談したんですよね、トレードが。
なんか後々聞いた話によると、ブルーズは別に出すつもりはなかったみたいな。
はい、もうすごい嘘くさくないですか？
そうなんですかね。周りが言ってただけかもしれないですよ。結構噂をわざと飛ばしたりするじゃないですか、他のチーム。
まあまあまあそうですね、
うんうん、まあ、真相は分かりません
けど、まあ、本当かどうかは分からないけど、うん、まあ、幸いその放出は避けられたと思ってて、
うんうん、
で、F、ドラフトが終わって、まあ、バレンタインを指名して、
はい、あ、そうでしたね、うんうん、
あとその時は、まあ、あとポイントガードどうするのかなっていうのを考えてたんですよね。
ほう、
ニックスからはカルデロンを取ったけど、
うん、
まあ、今後その将来的にその若手を使っていくって言ってる中でカルデロンに今後ポイントガードを任せるわけではないだろうから、
うん、
であと1年だし契約も、
うん、
どうすんのかなって思ってて、ジュリアン・グラントがニックスからそのロペスとかと一緒に来たんですけど、
うん、
でもこの人に任せるのかいきなりスターターでとか思ってでたら FA 戦線がマックを開けて、
うん、
まあ、ロンドが来るとはぁ、あ、と思って、
うんうんうん、
そこですかみたいな、うん、まあ、その前に FA 自体はそのホワイトサイドがマックス契約でうんぬんとか、もう FA 市場自体がすごいにぎわってだから、
そうですよね、うん、
結構こんな一旦ブルーズのことを忘れてちょっとそっちを注目はしてたんですよね。 KD、
うんうん、
どうするのかなとか、
うんうんうん、普通の
フォード、うんうん、どうするのかなとか、
うんうんうん、話題になってるやつを、
うん、ブルーズはちょっと後回しにしてたところで、
うん、急に
ロンドって名前が上がって、
うん、
なんかホイバーグのやりたいこととちょっと違うのかなって思ったんですよね、うん、まず最初に、
う
ん、
ほうほう、
まあ、カルデロンに任すとは思ってなかったから誰か取るのかなとは思ったけど、
うん、
ロンドだとするとなんかヘッドコーチの方針とどうなのかなって思ってて、でも獲得する前にその2人でホイバーグとロンドでビデオ1時間見て話したとか、まあ、いろいろあったんですよ。あ、そうなんですか。
へえ。
で、僕ももうこれはちょっと無理くりそのポジティブに考えようとしてた部分もあったのかもしれないんですけど、今思うと、
うんうん、
まあ、なんかやっぱりシューターの成長とかがかなり鍵になってくるとは思うんで、今後、
はい、
チームのマクダーモットとか、
うん、
スネルはどうか分かんないですけどミロティッチとかで、そのうちマクダーモット以外は結構次が最終年だったりするんですよね。
あ、
でってことは再契約するかどうかを1年後に選択しなきゃいけないじゃないですか、この1年間で、
うんう
でもそこでロンドみたいなパサーが入ってきてくれれば、まあ、彼からすごいいろんな、まあ、たくさんパスが多分飛んでくると思うんで、うん、まあ、ボールをもらう動きだとかシュートそのものをきっちり決められるかどうかとか、そういうところのなんていうんですかね、見極めがかあのを促すことができるかなと思ったんですよね。ロンドからここまでいいパス来て、
うん、
これでダメだったらダメでしょみたいな変な言い方ですけど、なんかそのロンド自身よりもそこで生かされるシューターの人たちの取捨選択、うん、嫌な言い方ですけど、うん、取捨選択をこうのその精度を上げられるんじゃないかなと思ってて、うんうんうん、だからそういう意味では未来にとって悪くないいいんじゃないかって思ったんですよ。もちろんロンド自身も優れた選手ではあるし、
うん、
契約もまあなんか4年契約とかだったらちょっと待ってってなったんですけど、うん、2年とかだったんで、
ああそうですか、う
ん、なるほどなるほどと思って、うん、これ悪くないなって思ったんですよ、うん、思いたかった部分もまあもしかしたらあったのかもしれないですけどね、うん、ちょっと分かんないですけど、うん
う
ん、
ちなみに金額は
2年で28だか30とかそれくらいです。3年で14、5ミリオン、
うんうんうん、まあでもまあそれぐらいかなって感じでしたよね、まあ、
手頃っちゃ手頃だと思うんですよ、うんうん、でしかもこれ、うん、今こんな話するのはあれなんですけど、来年ってさらにキャップが上がるんですよね。
はい、なんか上がると思ってたほどは上がらないらしいですけど、
まあ、まあうん、そうみたい
な。でも今年よりは上がります、うん、
でちょっと上がってで、なおかつその、まあ、カリーとかも含めてすごいたくさん大物のポイントガードが FA 戦線に来るじゃないですか、
うんうん、そうですね。
そうなると、まあ、今年の KD みたくいろんなチームがこうミーティングを重ねたりとかして取りに行くと思うんですよね、うん、全力を出して、
う
ん、
そうですね、う
ん、でもまあ当然1チームしか取れないから残ったチームとかが今年も優勝は目指すけどポイントガード取れなかったしどうにかしないとなみたいなチームとトレードしたりとかもできそうだなとかって結構打算的にその時考えてて、
ほうほうほう、
ロンドですよその時、
うん
まあ、もう残りロンドはその時点で残り1年になってるから、うんまあ、それこそローズを引き受けたニックスみたいにとりあえず1年使ってみて、うん、みたいなチームと取引もできそうだし今年の2年契約は実質1年契約みたいなとこあるんじゃないかなって、
う
ん
そうですね、
すごく打算的なことを考えて、
うん
いいんじゃないって思ったんですよ、うん
はい、
ついでにカルデロンもなんかベンチから出てくる分にはなんか結構良さそうな、
うん、
なんかロンドスターターでカルデロンベンチからっていいんじゃないって、
うんうん、
結構この時点で希望に満ち溢れてたんですよ、
ね、ああそうなんですかそこまで
この、
うん、
はい結構希望にっていうかまあ優勝するとかは考えてないけど、
うんうんうんうん、
これはその将来にとって悪い選択じゃないんじゃないか、うんうんうんうん、そして今年も期待できるし、うんうん
うん、なるほど、
ある程度プレーオフに出るとかは、
うん
でもっと言うと僕この時点でもまだフロントがジミー・バトラーなんだかんだ言って放出するんじゃないかってちょっと勘ぐって疑ってたんでさすがにロンド取ったらちゃんとやるでしょうと思って、
うん、
プレーオフ狙ってジミーも放出しないで戦うでしょうと思ったから、
うん、
ここでまあやっと一安心かなって思ってたんですよね、
う
ん、
なるほど
そしたらジミーと同じポジションのマイアミのフランチャイズプレイヤーに声をかけ始めまして、
うんうん、その声をかけ始めた時はじゃあもう
はい
ちょっと待ってみたいな感じです、
うん、これで行くと思ってたところに大物を一人加えるってなったから、
うん
うんうん、まあ当然言ったって再契約でしょそんなもんと
みんな思ってましたよね
脅しでしょって来るわけないでしょと、
うんうんうん、
そもそもが、
うん、
いや地元だけどねって思ってて、
うんうん、
でナゲッツがなんかすごい金額提示したとかなってるから、
うんうん
まあ、なんでナゲッツなんだろうななんては思ってはいたんですよね、
まあ、そうですよね、う
ん、でツイッターでナゲッツってなんでウェイド欲しいんだろうねなんてつぶやいたら、うん、ナゲッツファンの方から返事が来て、うん、いや僕らも分かんないんですよなんて言って、うん、いや
他人事
不思議ですねって言った24時間後にはシカゴに来てましたからね立場完全に逆みたいな、
うん、記念受験みたいな気分だったのに、
うん、
まあ
ね、
フロントは本気だったのかもしれないですけど
で最初3年契約を提示したとか言ってたから、
うんあうんうん、
長いしまず、
うんうんうんうん、
ちょっとと思って結局なんか2年だったみたいなんですけど、
ね、そうですね、うん、
だからまああれなんですけどいや ああ、来ちゃったんだな、本当にマイアミ離れちゃうんだなっていう、うん、まずそっちですよね、うんうん、そのブルーズに来てどうっていうよりも、ヒートからいなくなるんだ、
うん、
ウェイド、
うんうんうん、
僕、初めてミューズポットに出た時にちょっと言ったんですけど、
はい、
NBA その見始める時にそのどっかチーム応援しようかなってローズとかいてブルーズを応援することにその時したんですけど、うん、ウェイドもすごく好きだったからヒートのファンになってたかもしれなかったって話を実はしたんですよ、
うんうんうん、
ぐらい、まあ、ウェイドも好きだから、
あ、
好きな選手だけど、
うん、
いやまさか来ると思ってないじゃないですか、
そうですよね、
そういうことじゃないから、
うんうんうん、
で見始めたきっかけのウェイドとローズの片方いなくなって片方連れてくるってなんだこれみたいな
そうですよね、まあ、ローズいなくなるのも、
うん、
そりゃ予想してなかったけど、ウェイド来るってさらに予想しません、
う
ん、
どうします、あのコービー放出してレブロン連れてきたらどうなりますナゲさんっていうことですよ、
そうですよね、
自分にと僕にとってはだって、
うんうん、うんうんうんうん、
みたいな話で、
うん、
あ、まあ、投げさんがコービーとレブロンどっちも好きではないかもしれないけど、
まあそうです
ね、同じぐらい好きな選手、
うんうんうん、そうですよね、だって好きだけど、そこのチームでやってて、
そうそうそう、
まあ、なんだろう、他人事だけど、まあ、頑張るよぐらいの、
そうそうそう、
別に全然来てとか思ってる、
そう、ましてやいるし、あの、うん、そこのポジションに選手っていう、うん、そこのポジションだけいるしなんならぐらい、
うん、そうですよね、そこメインだしっていうことですよね、うん、
まあ、3番できるけど、
うん、
なんか外のある選手とかを補強するもんだと思ってたんで、やっぱり、
うんう
ん、だから、え、なんかフロント完全にそのなんて言うんでしょうね、急に方針変えてきたのかなみたいな、
うん、
だからホイバーグが今若干かわいそうかなっていう気持ちにもなってはきてるんです
よ、ね、そうですよね、
別になんか、まあ、時代に逆行してるみたいなこと言われたりもしてるんですけど、そのスリーポイントがあんまりない3人だから、うん、ロンドウェイドジミーって、
うんうんうん、
で時代に逆行するのは別にいいんですけど、
うん、
ヘッドコーチが逆行してないからの元でそのメンバーってなんかちぐはぐじゃないですか。
そうですよね。
だからそのフロントとのそのヘッドコーチ陣のその意思の疎通ってどうなってんのかなって感じなんですよね。
うんうんうん。ホイバーグの方から欲しいって言ったのでは絶対ないですもんね。はい、きっとね。
思いますね。だから、うん、ティボドの時もどうだったかわかんないんですけど、その関係が、うん、特殊なのかなんか変なのかなってはちょっと思いますね。なんかそれについて、うん、あれメールとか来てないですか、フロントとホイバーグのパワーバランスメール来てないですか
来てないですね、それは。
フロントとホイバーグのパワーバランスどうなってんのか、
それ一番知りたいところですよね。
そうですね、うん、だからもうこれちょっと僕本当に、
うん、
まあ半分もないけど 40% とか 45% とかそんぐらいの確率で開幕までに急にホイバーグ解任されることあるんじゃないの、もうここまで来たらってちょっと思ってんですよね。されないとは思うんですけど、
うんうんうん、
なんでそのシーズン終わってプレーオフ出れなかったけど来年もホイバーグで行くよみたいなこと早々に表明してたのに、
うん、
そことなんか合わないような感じのチーム構成にしてきたのかなっていう、
うーん、
ところはちょっと感じてはいますね。
ホイバーグは何年契約ですか？
5年ぐらい結んでてまだ1年しかやってないんで次2年目なんですけど、
うんうんうんうん、
まあでも結構ね途中で解任される人とかも多いじゃないですか。
そうですよね、
2年目とかでいきなり、
うん、
でだからまあなんかこういう結果 FA でこんな感じになったからコーチ変えますとかこのフロント言い出しかねないぞってちょっと思ってるんですよね。
うーん、
もしくはそれこそジミーのいるポジションにウェイド取ってきたからやっぱりジミー放出しますとか
今更、うん、
普通だったら考えられないけど、
うんうん、
でもローズ出してるからなこの球団っていう、
うーん
ちょっと何しでかすか分かんないなっていう、そのなんかだからジミーの放出とかホイバーグの解任とか やや低い確率で本当に起こりそうな気がして、ちょっと怖くはあるんですよね。
そうですね、うん、じゃあファンとしても結構もうフロントは何だろう、予想がつかない、
予想がつかないですね。選手はもちろんその自分で FA で交渉してブルーズで頑張るぞってきたんだから、うん、当然それはいいわけだし、うんうんうん、当然応援するし頑張ってほしいですけど、うんうん、そのなんか上の人たちは大丈夫なのかっていう、大丈夫なのかって別にこれ今に始まったことじゃないんですけどね、ブルーズって別、うんうんうん、ずっと言われてるんですけど、うんうん、特に今年に関して言うと特に、
うん
うん、なんじゃいっていうそのオフになってるから、
う
ん、
そうですね、
来年どうなるんだろうなと思って、うん、注目、なんか人ごとみたいにちょっと注目しては見てますね、うん、なんか変な話、これテレビゲームだったらこのメンバー強いだろうけど、
うん、
実際ね、
うん、噛み合うかどうかとか、
その、うん、実際の生き物の試合の中で
そうですよね、
どうなるかっていうのはちょっと本当に分かんないなこれっていうところが、
そうですよね、
まあホイバーグがやり方貫いてめちゃくちゃロンドンに3とか打たすかもしれないですけど、何気にあの去年かな 35-6% ぐらいロンドン3決めてますから。
あ、そうなんですか。
なんかあれ急に今年最近ロンドンうまいなとか思って見てたら、あれ数字 36% とかなってるけど、どうしたんだろうとか思ってたとこなんで、まさかそこ期待して連れてきたとは思わないんですけど、だからどうなっちゃうんだろうと思って、まだホイバーグにもこうやれってこうなんかウェイドとかに強く言える実績が自分にもないじゃないですか、
うん、
変な話、
そうです、ね、
1年しか取ってなくてプレーオフも逃してっていうところなんで、うんうんうん、なんかどうなるんだろうって。ウェイドが多分選手の中で最年長だと思うから、
そうですよね、うん、
コーチ陣たちとうまく、まあ、ロンドの性格とかも考えつつそのやっていけんのかなっていうのは注目してますね、
うん、
あと怪我だけ心配かなっていうウェイド、
ウェイドの、うん、
膝とか悪いですもんね、ま
あ、そうですね。でもウェイドはなんだろう、そのシーズンレギュラーシーズン中は、
うん、
なんだろう、こうほどほどに休みを入れつつやるんじゃないですか。もう そういう感じでやってますよね、ここ数年、う
ん、そこら辺はだからなんかしっかり話し合ってほしいと思ってて、うん、そのウェイドって僕が今勝手に思ってるだけなんですけど、今めちゃくちゃあのなんていうかモチベーション高いと思うんですよ。その
そうです、ね、
別にヒートを解雇されたわけじゃないじゃないですか、
うんうん、
解雇されて拾われたとかじゃないし、
う
ん、そのトレードで放出されたとかじゃなくて自分でいろいろ話し合って、うん、まあ結果ヒートを離れるってことになってやってきて、うん、まあ、もしかしたらヒートに対してちょっとわだかまりとかあるかもしれないですけど、複雑な感情とか、
うんうん、
そういうのも全部なんかやってやるぞっていう気持ちに変えて、こう今すごくなんていうか気力が充実してると思うんです。
そうですね、
だけど気力は充実してるけど、うん、体は別に今までのウェイドのままじゃないですか。
そうですね、うん、
だからそこのバランスが、うん、なんか気持ちが先走りすぎてこう無理するとか、
あ、
そういうのをちょっと心配してるんですよ僕は。頑張りすぎるというか、まあ普通に考えたらじゃあ休み休みやればいいじゃないかって話なんですけど、
うんうん、
まあ、試合中もそんなにこうね、あの、うん、常に全力でってわけにはいかなくていいじゃないって思うんですけど、果たしてそれができちゃう人ってあんなスーパースターになれるのかっていうところも若干あって、コービーとかもそうですけど、
うん、
なんかそれができないからあれだけの逸材になったんじゃないのかなみたいなのもちょっと思ってて、それベテランになったから急にケアしながらやりますってなるのかなって思って、そこはだからその多分選手で物言える人もあんまいないだろうから、そのコーチ陣とかスタッフがしっかりコミュニケーション取ってケアしていかないといけないだろうなとは思ってんですよね。
そうでしょうね。まあ、でもまあ休むことに関してはそのレブロンとかも結構なんだろう、レギュラーシーズンにまあ本番がもう本当にプレーオフっていうのは分かってるっていうか、もう常にそういうあのメンタリティでやってると思うんで、そういう意味でなんだろう、こう手を抜くっていうんじゃないけど、そういう意味でこうプレーオフ、あくまでもプレーオフに向かって調節 こうするっていうのはできるんじゃないかなとは思いますけどね、
うん、
ウェイドも、うん、
まあ、だから変な話、そのそういうところの持っていき方とかを他の選手、
うん、
ジミーとかにも伝えてってほしいなとは思うんですよね、
うんうんうん、
まあ、ウェイドの
経験
あらゆる部分をこう吸収して、
うんうん、
また一段と大きくなって、まあ、ウェイドが2年契約終わった後どうなるかわかんないですけど、
そうですね、
まあ、もしいなくなるようだったら、うん、やっぱり今度こそ本当に自分がナンバーワン選手としてチームの、
うん、
まあ、やらなきゃいけないし、まあ、今でもなんかロンドとかがいやジミーのチームだからって言ってはくれてはいますけど、
お、
まあ、いざ始まったらどうなるかはやっぱりその辺って分かんないと思って、
そうですよね、
まあ、やっぱりせっかくこういう機会になったんだからその辺はしっかりなんか学ぶものは学んでほしいなとは思いますね、
うんうん、
ちょっとあとカルデロンとかがウェイドに絡んでレイカーズに行ったのが残念ではあったんですけど、
ね、あ、そう、急になんかウェイドが嘘、ウェイドシカゴ行っちゃうのって言って、私も本当にそれこそ他人事でおーってなってたら急にカルデロンが来たからすごいえいいの、うん、みたいになりました
ね。で2巡目指名権つけてますからね、こっち。
そうそうそうそう、なんか
いや
お土産
かと思って
持たせて、なんか、
そうそうそう、まあなんかよくわからない交渉権を代わりにもらってますけど、
そうですね、もうなんか聞いたことない、しかもなんかもう何年前の2000、
そうそうそう、来ないだろみたいな、
そうそう、うん、もうかなりもう5年ぐらい前のなんかあれですよね、わかんないですけど、うん、
でレイカーズはレイカーズで、あ、なるほど、じゃあそれ控えで行くんだなって思ってたら、なんかウェルタスも契約してるから、
うんうん、そうですね、
あらあらと思ったんですけど、うんうん、2巡目指名権がもしや欲しかっただけなのかなみたいな、
いやーお得だったからじゃないですかね。やっぱりでも、うん、ウィルタスも、うん、
タイプ的にはそんなになんか大きく変わる感じはしないんですけど、その2人ってなんかどっちかでいいような感じが、
う
ん、
そう、まあでもカルデロンの方が断然なんだろう、
まあまあまあ、
経験もあるし、
ね、
やっぱ頼れるバックアップとしては。やっぱり安心っていうか嬉しいですね、
うん
うんうん、
だと思ってたんですよね僕も、
うんうんうん、
そしたらなんか再契約してたからウェルタスと、
うん、
あららと思って、
ウェルタスいいのかなって感じですよね、むしろ、
うん
うん、
びっくりちょっとしましたね、生え際ウェルタスさんが一番びっくりしてると思うんですけどねこのミュースポットおなじみの、
うんうんうん、いろんな生え際
だから、まあ、うん、そういう風に、まあ、ダンリービーがあと
あ
よりによってキャブスに、
そうでしょう、ね、
キャブスとしてはすごいいい補強だと思
って、結構それはブルーズ的にはなんかちょっと悔しいんじゃないですか
っていう人もいるんじゃないですか、うん、僕はなんかいや良かったなと思ってるんですけど、僕、
うん、
あの前も言ったかもしれないですけど、あんまりそのキャブスを敵対視してない、
あ、そうですね、
そうだから、まあなんかダンリービーにリング上げてくださいよみたいな、
あ、
来年
なるほど、むしろ、うん、
そんな感じで見てるんですけど、
なるほど、
そうですね、だから、まあ、ダンリービーとカルデロンを放出してウェイドが来て、
うん、
で急にそのそれこそローズからこの話を始めましたけど、
うん、
ローズの前に実はディンウィディが来てたんです
けど、
そのディンウィディをカットして、
うん、そうなんですよね、
さっきサマーリーグでなんか試合に出てたんですけど、
う
ん、
ブルーズの、
そう、
おー、
なんで、まあ、もしかしたらもう一回拾うのかなんかよく分かんないですけど、あと2人ぐらい多分取んなきゃいけないんですよ、
あ、
だから誰が来るのかなっていうところを今は待ってるところなんですけどね、
まあ、別なんだろう、サマーリーグでプレーしてる選手は契約するとは限らないから、
うん、
そういう扱いに変わったってことなんですかね、
うん、なんかいやもう完全にカットされたと思ってて、
ね、
今日来てサマーリーグチェックして、うん、ポーティス頑張ってるなとか思ってたら、なんかディンウィディ出てるから
、うん、
ん?と思って、ああまあ別になんか保証とかもない状態で切ったからなんか分かんないけど、別に契約またしようと思えばできるのかな、なんだろう、
うん、
なんだろうと思いながら見てたんですけど、
うんうんうん、頑張ってました、
なんか頑張ってたっぽいですよ映像はちゃんとそんな見てないけど、
うんうん、あ、そうですか、
グラントとかバレンタインとかも出てて、
うん、
後から出てきたみたいで、
バレンタインどうですか、
バレンタインは、うん、視野が広いのか、いいパスを結構通していたんですが、スリーポイントを9本打って、
うん、
0本成功して
る。3ポイントを打つ選手なんですか？結構
なんかどうそんな感じっていうよりはこうオールラウンダーなイメージというか、なんか大学時代はそれこそトリプルダブル連発するようなタイプだったみたいだから、なんかリバウンドとかにも絡んでいくし、アシストもするしみたいな、あんまそのシューターっていうイメージではちょっと見てなかったんで、あ、まあサマーリーグだからだと思うんですけど、めちゃめちゃ打ってましたね。ジュリアン・グラントも同じぐらい打って2本ぐらいはまあ決めてましたけど、まあとりあえずガンガン打ってんだなと思って、だってどっちのチームもなんかチームアシスト少なと思いましたもん。そこだけ見てたらセルティックスと戦ってたんですけど、
ああそうなんですか、
そう、まあそういうもんだろうなと思って、生き残りかけてるしアピールもしなきゃなんないし、まあしょうがないんだろうなとは。
まあ、またちょっと違いますからねサマーリーグ、
全然あれですもんね。去年なんてあのウルブズとブルズが対戦して、カール・アンソニー・タウンズがそんなに良くなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
その試合に関しては、ポーティスが良かったんですよ。だからなんかこうブルズファンとかが結構22位なのに1位を圧倒してるぐらいのことをちょっと、まあ言ってて、で僕としてはさすがに、いやそんなこと言ったって、カール・アンソニー・タウンズなんてどうせ2年目ぐらいから死ぬほど飛躍するんだろうし、まあまあ今だけだろうしな、まあ1年目ぐらいは勝たせてくださいよと思ってたら、1年目からめちゃくちゃ差つけられて、
その試合だけ
だ。い
やーでもそうですよね。だってもう今年のサマーリーグにも出てないですからね、カール・アンソニー・タウンズ。
そうですね。
出たらだって反則っていうかね、
1年目、まあ、AD みたいに1年目なんかそこまでじゃなくて、2年目からなんか本当に期待されてたようにすごい飛躍を遂げるのかなというパターンかなとか思ってたら、単純に1年目からすごかったっていう、
そうですよね、
蓋を開けてみたら、
いや
っていうのもあるから、なんかやっぱり、まあ、当てにはできないところですよね。レイカーズもなんか出てましたよね、さっき試合やってました。
はいはい、見に行ってました。
どうでした？
いやなんか最初すごいグダグダで、
なんかタイムライン見てたら結構言われてましたね、ロースコアだったんですか？
そうですね。で途中何点差だろう。実際にその会場で見てるとあんまりなんだろう、点数注意して見てなかったり、なんとなくなんかやっぱ違うじゃないですか、そのなんだろう、タイムライン見ながら画面で見てっていうのとなんかまた違うから、なんか、まあなんかすっきりしないなみたいな感じだったんですけど
はい、はい、
だけど途中で、あ、そう、ハーフタイムであのマササさんに、
はいはい、
マークトゥナイトにも何度かよく、
そうですね、
出演されているマササさんも見に来ていて、はい、でハーフタイムにちょっとお会いしたんですけど、で席に戻ったらもうすごい差がついてたからああこりゃーと思ってたら、そっから追い上げがすごかったんですよ。
あ、
だから
イングラムはどんな感じですか？
イングラムはそうですね、はい、昨日の試合の方が多分良かったんだと思うんですけど、でもなんかさっきそれこそツイッターでなんか見たら、
はい、
イングラムと誰だっけな、ナンスと、
はい、
アンソニー・ブラウンかな、なんかイングラム対イングラム、なんかイングラムが守ってる選手は、
はい、
選手はなんか10本中1本しか決めてない、なんかとにかく、まあ、ディフェンスがすごいいいみたいな、
そのイングラムの、へ
え、結構まあ、その長いっていうのもあるけど、結構なんだろう、しぶとくディフェンスをするので、その辺は
それはもうすごいいいですね、なんかレイカーズって散々言われてましたけど、ジョーダン・クラークソンすごい安いじゃないですか。
そうですね、
それとかもあって、結構なんか今年のオフはすごいなんかでかいなと思ってて、まあ、初日にいきなりモズコフと契約した時は、なんかどういう感じになるのか分かんなかったんですけど、発想と再契約して、しかも安くて、でまあなんか ルールデンとかも取ってるし、
そうですね、デンも。
なんか、着々と行ってんなと思って。
うんうんうんうん。で、カルドラも、カルデロンも来てくれたし、そうですね。
親と思ってますね。
あ、そうですか。
まあ、誰が見ても、なんか、飛躍する年になるのかなって感じはしますけど。
うん、そうですか。まあ、なんだろう、そんなにすっごい、過度な期待は、せずに、その結果試合の何だろう勝ち負けで言うとそんなに何だろうすごい勝ちが伸びるっていう期待はそこまではしてないですけど、でも何だろう見るのはすごい楽しみですね。
ですよね。なんか順位的には下の方だとしてもある程度可能性を感じさせるようなシーズンになって、あの年大きかったよねみたいな。
そうですね、あそこから変わったねって言えるようになりたいですね。
だからあんまりなんかその、なんかタンクじゃないけどそういうことをやってる場合では当然もうない段階ですよね、こっからもうこのメンバーを育てていくぞっていう感じですよね、
うん、そうですね。
でちょっと多分それで強くなって上位西の上位とかぐらいまで顔出すと多分大物 FA もやっぱりレイカーズなんでワンサカ来るじゃないですか。
うんうんうん、
そしたらもう一気に返り咲きますよね、多分。
そうですね、だといいんですけどね。
その時になんかジョーダン・クラークソンのあの時の契約が安かったおかげでこの人来ましたとかがありそうで、
ああ
しようと思ってんですけど、
ああその今のカリーみたいな感じで、
そうそうそうです、うん、僕ジョーダン・クラークソン好きなんで、
うん、
そんな金額だったらブルズ来てよってちょっと思ったんですよ。
うん、結構なんか他のチームの人から人のファン多いですよね、クラークソン何気に。
なんか好きなんですよ、
うん、
あの人。
うん、そうなんです。いや、いい選手だと思いますよ。
そっかーと
思って、うん、46位で、うん、
だからまあレイカーズとしたらコービーがいなくなって、
うん、
まあなんかなんていうかその複雑な思いみたいなのって今は多分もうないじゃないですか。こっから
そうですね、うん、
もうこのメンバーたちでその将来を未来を作っていくみたいな、
うんうん、
なんかそれもやりたいけどこの人もいるしこれどうしようみたいな感じって今あんまないと思う。
そうですね、
だからすっきり見やすいじゃないですか、
うん、そうですね、うんうんうん、すっきり
いいな
しましたね。
そう、すっきり見れるからいいなと思うんですよ、
うんうんうん、そうですよね。だからその今日もそのラスベガスで試合をやってるから、
はい、
やっぱり LA から来てる人は結構多くて週末だし、うん、
はい、
だからもう本当にレイカーズのホームゲームみたいなあの、うん、雰囲気になってたんですけど、なんだろう、そのイングラムとかその、はい、やっぱり若手に対する、まあ、若手しかプレーしてないんだけど、うん、その彼らに対する期待がの期待値がすごい高いのがあのすごい伝わってきましたね、
うん、
そのファンから。うん、こうちょっと登場しただけでみんなもう総立ちで迎えて、
うん、なんか、うん、あのドラフトの2巡目くらいで指名された人もやたら人気者です
ね、うん、超人気者ですよ、うん、
ズバッチです、
うん、なんか本当はズバッツみたいな感じらしいんですけど、ズバッチっていう、まあ、あだ名的に、うん、もう早くもだってもうみんなズーって言って、
うん、なんかだから
人気でしたね。
なんかすごく名門だけど、
うん、
なんか今すごく家族的なあったかさみたいなのに包まれてる感じがありますよね。こうそのサマーリーグの感じとか見てるとこう、うん、
そうですね、
うん、なんかこうなんて言ったらいいのかな、いい意味でなんか田舎のチームみたいだなと思って、
うんうんうん、みんな似たような年だし、
そうなんか、うん、
コーチも
選手たちをちょっと子供と見なすような感じ、自分たちの子供みたいな感じに見なすような、
こうそうですね、
頑張れよみたいな、
うんうんうん、
そういう雰囲気に包まれてて、なんかああいいなと思って、
うん、だって応援してる方も本当にそれこそズバッチがあのちょっとあのゴール下まで行くんだけどこうちょっ と, と, ちょっ と, とあと一歩みたいなところから打って外すみたいなのが多かったのを頑張ってこの中に入ってってあの入れた時にみんなそうそうそうそうそう、それだよそれみたいな感じで本当にもう子供みたいな、子供か孫ぐらいの 雰囲気でこうみんなこうまあよしよしみたいな感じで見ててのがすごい面白かったですね、
うん
うん、
それがレイカーズっていうのがやっぱ面白い
なと思うし、ね、そうですよね。
そう、そこがなんか逆にすごく魅力的だな、うん、今の感じがいいなと思って見てたんですよね、
うん
うんうん、逆にだからブルズとかはそれこそなんか名のある人を連れてきたから、
うん、
サマーリーグでなんか発掘みたいな感じではもはやない
と思って
、うん、多分今年は普通に再建とか言ってなくて余裕でもうガチであのプレーオフ狙いに行かなきゃならない人たちを連れてきたから、
うん、そうですね、
果たしてこれどうなるんだろうなっていう、
うん、
謎ですね今のところ
気持ちが、うん、難しいところですよね。そのやっぱそのサマーリーグで今日対戦があのシクサーズだったんですけど、
はい、
ベン・シモンズと
シクサーズ、はいはいはい、
うん、だけどまあそのシクサーズとレイカーズでのビリ2チームじゃないですか、
まあまあまあ、
ここ数年だからその、うん、その苦しみを味わったファンが、
はい、
もうサマーリーグでこんだけもうわっしょいってなってるのが うまくできてるなと思ってなんかせめてここでちょっとこう楽しみを与えてくれないとっていう、
まあまあ、
プレーオフにも出てないからそれこそもう試合見たのなんてもう何ヶ月も前だし、
そうです
ね、そうそう、だからそういう意味ですごいうまくできてはいるなと思いましたね。まあでも本当にそのオフシーズン見てるとあのオクラホマとかもそうだし、こうチーム
オクラホマね、
チームのなんだろう、こう流れっていうか、
はい、
やっぱりこうその各チームの時代みたいなのがこうやっぱり巡って、
うん
うん、行くんだなっていうのを本当に
そのなんか交差するポイントが多かったんですよね、
うん、
多分今回今年は
そうですね、
このチームとこのチームの分岐点みたいなところが偶然交わって、
うん、
こう線が点になってベイドがやってきたりローズが出て行ったり、
うんうん、
するんですよね、やっぱり。
そうですよね。そう。
それがなんかすげえ多いな、
うん、
これって。
なんかあの
交わるところが。
うん。天体のなんかあれみたいですよね。なんかそういう何年に、うん、何百年に一度
そう
この星とこの星とこの星が並んでみたいな。
線で繋いだら一体何の形になるんだろうと思いますけど。うん、なんだこの動きよっていう。
いやこれは本当に後々見返してもかなりカオスなオフシーズンだったと思う。
いや本当にそうです、うん、だから、まあ、ウォリアーズとかは、うん、もちろん KD を取って控え選手が何人かいなくなったり、
うん、
まあ、ハリソン・バーンズがいなくなったりとか、うん、まあ、いろいろしてるんですけど、キャブスって、まあ、優勝して、うん、モズコフとデラベドバは出てったんですけど、
そうですね、
コアメンバーは別に変わってないですよね、多分 JR スミスもまあ多分再契約するんだろうな、
するとは思いますね、
うん、だからなんか逆にそういう大きな動きがない、普通に強かったチームが来年普通に強いのかなとか思ってはいるんですけど、うんうん、逆に
そうですね、やっぱりなんかこう、
うん、キャブス強いだろうなと思ってて、
うんうんうん、
来年普通に連覇の可能性が一番高いんじゃないかなって個人的には今の時点では思ってんですけど、
うん、そうですよね、そうですね、
まあ、もちろんそのウォリアーズとか強いチームはいっぱいあるんですけど、
うん、まあでも優勝したわけだから、そうですね、そ
こ最初からルーだし、
うん、来年そうですね、うんうんうん、もっとこう
ヘッドコーチ解任されて優勝してますからね、
うん、すごいですよね本当に、
意味がわからないですけど、うん、まあ、わかんないです、前例とかあったのかどうかちょっとわかんないですけど、
うん、どうなんだろう、
だからで優勝、初めての優勝を経験して、うん、レブロン以外の人たち、うん、でまた多分一回り今年73勝したウォリアーズみたいに大きくなるじゃないですか、
うん、
多分成長するじゃないですか、
心
身とも、
うんうん、自信もつくし、うん、
だから普通になんかいろんなチーム選手がいろんなチームに移動するところを見つつも、
うん、
キャーブス強いなってずっと思ってんですよね、
う
ん、ここのところ、
ね、ダ
ンディービー取ったのもちょこっとありますけど、
うんうん、いやそれ結構大きいんじゃないかなと思うんですけど、
うん
うん、そうですよね、 いやでも本当にこればっかりは始まってみないと本当に分かんないですからね、うん、それこそブレイザーズとかのあれもあるし、
そうなんですよね、うん、だからちょっと本当に申し訳ないんだけども、うん、来週ぐらいからやってくんないから
見たいですよね早くね
思ってる、答え合わせ待ってらんないんですよっていう、やっぱりなんか、まあ、僕オフシーズンのそのトレードとかドラフトとか FA とかの情報を追うのとか好きなんで、
うん、
若干なんかちょっと本番となんかそれ以外が逆転してるところもちょっとあって、オフシーズンがなんかちょっと本番みたいな冗談で言う人いますけど、
うんうんうん、
僕結構そのそれ気味なところはあるんで、
うんうん、
なんかそのシーズンがちょっとオフシーズンの答え合わせみたいなそういうなんか部分もちょっとあるんで、早くしてくんないかな来シーズン。
そうですよね、
あるんですよね、うん、で開幕戦とかクリスマスゲームとかってやっぱりなんか関係とか因縁のあるとカードが組まれるじゃないですか、
うん、
絶対その
ヒート
ユナイテッドセンターのニックス戦と、うん、ヒートはヒートの本拠地 の、 そのブルズ戦、どっちかには絶対組まれるんだろう
な、ね、ウェイドが戻るやつですよね、マイアミに
やつと、あとローズが戻ってくるやつ、
うんうんうん、あ
これ開幕とクリスマスどっちがどっちだろうなとか、まあ、クリスマスゲーム組んでもらえるか分かんないですけどね、
あ どうでしょうね、
だからちょっとその辺の日程なんかも楽しみではあるんですけど、レイカーズは、
うん、
なんかそういうのってありましたっけ、
クリスマス
とかなんかレイカーズとここでしょみたいな、
どうなんですかね、なんだろう、その開幕戦とかはどうだろう、シクサーズとか
行ったりするのかな、 1,2 対決みたいなことです、
うんうんうん、
なるほど、
去年ミネソタとやったような気がする、違ったっけな、うん、
タウンズとラッセルと、
うんうんうん、
なるほど、
とかなんかそういう感じかな
ぐらいですか、あ、まああれかな、ルーク・ウォルトいるからもしかしたらウォリアーズとか
いやでも
かもしれないけど、
うん、いやでもあのウォリアーズは多分ないですよね、うん、だってケリーいるんでしょそれちょっといくらなんでも、うん、
いやでもイングラムがものすごい見事に抑えて、
ね、いやさすがに長いみたいな感じで、
KD タイプとは評されてますけど、うん、なんならもう分かんないです、 KD がイングラムタイプなのかもしれない
どうなんですかね、
ま、ごめんなさい、イングラムなんですけど、うんうん、昨日ちょっとツイッター見てて意味分かんなかったんですけど、
はい、
優香の弟って何なんですか、
分かんないです
ちょ全然関係ない話になったんですけど、
うん、
ごめんなさい、
優香の弟に似てるっていうどなたかが言って、
優香って弟います、そもそも
優香って私が思ってる優香と一緒なんですかね、
あの優香でいいんじゃないですか、うん、あのもともとグラビアとかをやってた芸能人、
うんうんうん、ああいいんですか、うん、
多分本名岡部ひろ子さんの優香だと思うんですけど
あですよね、は
い、最近結婚したんですけど、
ね、あそうなんですか、
青木宗隆さんっていう、ルローニケンシンの映画で相良佐之助の役やってた人も、はい、結婚したんですけ
けど、
うん、それはでも旦那だから、
うんうん、
弟って誰だよっていうのはまずあるんですけど、
ね、うん、調べてないんですけどどうなんですかね、
はい、
でもなんかちょっとあのなんだろう、アジア系っぽい顔してますよね、
うん、なんかちょっとそれはわかるんですけど、う
ん、みんな目が怖い
なんか、うん、急にツイッター見てたら、うん、この番組あのミューズポッドにもね、うん、出演された、
はい、
本気さんが、
うん、
優香の弟って言ってたからなんだと思って
実在するのか雰囲気、いやでも優香には寝てないですもんね、
なげさんも普通に優香の弟は知らないですけどから始まる返信を返してたから、
うんうん、
だよなと思って、
うん、知らん知っとくところなんですかね、そこは一般的に言って
ちょっと、うん、ちょっと何なのかが分かんなかったから、僕はちょっと疑問だなと思ったんですよ、うん、他の人は分かんないです、 あれかって思ってる人もいるのかもしれないですけど、
うんうん、
僕は、
うん、
ゆかの弟って思った
、うん、私もってなって知らないですけどみたいな、だけどアジア系の顔はしてますよねみたいに言って でそこで終わったから、
はい、僕はその2人のやり取りを全部いいねした後、うん、ゆかの弟は私もちょっと意味わからないけどってツイートはしたんですけど
ゆかのそこでなんかゆかの弟これですみたいなのが 来ればあれだったんですけど、
はい、いやね、
謎のままですね。ちょっと後で調べようかな、覚えてたら気になるけど、優香には似てないですけどね。
そう、ツイッターやってるとそういう謎の、ね、展開がたまに
ありますね。たまになんかこう、なんか、なんかこれは冗談なのか、
そう、だから
なんかどう返していいのかみたいな。
今年の下半期のツイートオブザイヤーはちょっと優香の弟、
え、早くも
ちょっと候補には入ってくるんじゃないですか。僕が勝手に設定してるやつですけど、上半期は投げさんとゆかりさんの史上初の同時受賞でしたけど。
あ、そうなんですか。何でしたっけ。
投げさんはあのベン・アフレックへのコメントです
。顎のやつですか。
あのバットマンに選ばれたってなったら、うん、なんかベン・アフレック顎割れてるだけじゃんそんな人はいないですよ顎が割れてるだけの人はね、いないですよ人生があるじゃないと思って、それ見た時にそれぞれの
そう、完全に無視しても顎だけ
壊れてるだけ。いろんな人生を生きてきてこうね、役者として分かんないけど、うん、一生懸命頑張ってキャリア積んでバットマンになったら、うん、顎割れてるだけってすごいこと言われたなと思ってめっちゃ面白かったんですけど、
うん、まあ、今年の上半期申し訳ない
で、ダントツだと思ってたらゆかりさんが、うんうん、こうプレーオフの時にグッとこう迫ってきて同時受賞になったんで、
うん、お二人には
ゆかりさんはあのトロントのファンじゃないですか、
うんうんうん、
でマイアミヒートと多分セミファイナルかな、プレーオフの、
うんうんうん、
あった時に僕はあの平日仕事で映像は見てなかったんですけど試合、
うんうん、
急になんかヒートの多分ですよ、僕が調べた中では、うん、ジョッシュ・リチャードソンじゃなくて、タイラー・ジョンソンかな、うんうん、白人の選手、
うんうんうん、タイラー・ジョンソン
になんか急にあのシャラップ・ホワイト・ボーイって急にツイートしてたんでめちゃくちゃびっくりして面白かったっていう
嘘、それ私見たかな、そのこと言ってた
んですか。試合中にまあもちろんだからそのタイラー・ジョンソンが、うん、なんか揉めたりとかしたのかな、わ、うん、かんないですよ、わ、うんうん、かんないけど、
なんかトロントの選手
かなんかわかんないですけど、うん、急にシャラップホワイトボーイって急にツイートしたのがめちゃくちゃ面白くて
しかもゆかりさんが、なんだこれと思
って、うん、しかもゆかりさんがっていう、
うんうん、いや
だからこの2つだなと思って、アゴかシャラホワかどっちだなと思って、うんうん、シャラホワもいいなとか思って、
シャラホワ、うん、
まあ、ブヤチッチの元カノみたいですあの、まあ、同時受賞に、ね、決まってったんで、
う
ん、
あ、ありがとう。
下半期はもうストップザ優香の弟っていう気持ちで皆さん頑張ってツイートをやってってほしいなと。
そこだと、うん、分かりましたわかりましたってあれですけど、
はい、
うん、
その2つがすっごい面白かったっていう報告でした、
うん、ありがとうございます光栄です、はい、とてもいや、
あの本当にバスケの話を1時間やったんで、
しましたね、
アホな話をしなきゃいけないっていう使命感に駆られましてね、うん、
あ、最後に
だからこれはまずいなと思って、このままバスケの話で終わったら逆に怒られるんじゃないかと思って聞いた人、
うんうんうん、そうですね、ブーイングがちょっと、うん、抗議のあれが来るかもしれないんで、いや、いいんじゃないですか、ありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです、はい、
そうですね、今回はまあ短めというか、
はい、
こんな感じなんですけど、
出かけられるんですよね、
ま、そうですね、うん、
はい、
ちょっとなんか時間がズレズレになっちゃって、ちょっとサムさんにも早めに予定より早めに幸い寝起きじゃなかったんで、
そうです
ね、できたんですけど、
誰も寝起きじゃないのが、うん、寝起きじゃないのが幸いっていう状況がすごいです、うん、
次回はまた寝起きの可能性が結構ありますけど
なるほど、うん、次回があるんですね。
そうですね、あのまだとあの具体的には何も決まってないんですけど、次回は、
はいはい、
なんだろう、ドラマとかの話をしたいなと思って。
僕はあのハウスオブカード見ましたよ、うん、シーズン1だけですけど、
うんうんうん、そうです、私も一応全部見てるんですけど、なんかいろいろありすぎてあんまり話せることがないかもしれないんですけど、だ日本の昔のドラマの話とかも、うん、
あ、全然いいですね、
うんうんうん、それはいいかな。
それは2人で話すんですか。
なんかゆかりさん従ってましたよね。
なるほど、
昔のドラマの話
いいっすね、
うん、まあ、もし
でもこれ前も言ったかもしれないんですけど、うんうん、それ完全に僕いらない
ですいやいやいや
いや、絶対聞いてる側の人からしたら、うん、投げさんゆかりさん2人で聞きたいんじゃないですかね。
いやー、そこタムさん入ったら絶対面白いと思いますよ。
僕だからスカイプのチャットでカンペだけ出しますよ、うん、次これの話をお願いしますっていう構成作家みたいなんです
、うん、難しい、逆に難しいかもしれない
です、ね、このドラマは94年に放送されたやつです
みたいな、うんうんうん、いやそういうのがすごい、タムさん知識がとか記憶力がすごいし、いろいろ
何なんですかね、うん、なんかそんなに成人してから記憶を上書きするような経験をしてないのかもしれないですね、
うんうんうん、
いつまでも残ったままっていう、なんかその、
うんうんうん、
大人になってから何にもしてないんじゃない
か、いやそんなことないじゃないですかアウトプットをしろって言われたんですよね、
そうですね、そもそもは、
うんうん、
まあ、ブログをだからちょっとだけたまに更新はしてるんですけど、
うんうん、
誰が読んでるのかも分かんないですけど
いやいや、でも面白いです、私もあの読み逃してるのが結構あるんで、
あ、
うん、ちょっと読みたいと思います。
なんかブルズの話をローズがトレードされた日に書いたら、
うん、
結構反応があったんで、
うんうん、
NBA の好きな人たちの前で NBA の話すると伸びるんだなと思いました、うん、
いやでも特にそのローズのはみんな多分気持ちの整理がなんか、
だからまだそんなに書いてる人が多分いなかったんですよ、
うんうん、
そこから1日2日して、
うん、
それぞれ気持ちの整理をつけて書くっていう
ありましたね、
ことになるだろうなっては正直思ってたんで、
うんうん、結構すぐ書きましたもん、ね、それは
もうちょっと先陣を切ってやろうと思って、その日一切何のツイートもしてなくて、
お
なんか仕事中もなんか、うん、まあなんでこんなことになったんだろうと思いながらも、まあ、ちょっと家帰ったら考えまとめてなんか書こうかなぐらいには、
うん、
思ってて、
うん、
でまあ書いたんですよね、まあ、多分これを見て何かしらの反応があって自分も書くみたいな人もまあ出てくるかもなと思ったんで、
うんうん、
そんななんかマイクリレーじゃないですけど、
うん、
そういう、
うんうん、
そのまあ証言なんか一番を担当しようかなと思って、うん、証言ってごめんなさい、今全然関係ないことを言おうとしてるので忘れてください、
いや大丈夫です、
あのはい、
うん、
あのまあ、最初のトップバッターをやろうかなと
思って
書いたんですけどね、
うんうん、やっぱりなんかそのなんだろう、トレードの分析とかは、
はい、
まあいろんな人がやってると思うんですけど、そのやっぱり、
はい、
そのファンの人の個人的なその思いみたいなのってやっぱりあの、まあ、ブルーズファンって多いと思うし、その共感する人も多いと思うし、はいはい、そのブルーズファンじゃなくてもなんかこういう風に受け取ってるんだなっていうのは、やっぱり個人的な視点からのってやっぱりみんなあの読みたいと思うから、それでやっぱり、うん、みんな読んだんじゃないかなと思います。
逆に書いてて終わらせ方わかんなくなってましたね、
うん
なんかあんまり感情だけで終わらせたくなかったのもあったんですよ、
うんうんうん、
悲しいですで終わらせたくはなかったから、
うん、
まあ、ある程度前向きな感じで、
そうですね、
終わらせなきゃダメだなと自分の中では、自分が書く分にはそれ、うん、そうしなきゃなと思ってたんで、
うんうんうん、
なんかどんどん最後の方なんか戦力分析みたいなことになっててこれはんこれでいいのかなとか思いながら も、うん、もう本当に勢いで書いたんで、
うん、
何も特に詳細調べたりとかもしないで、まあ、6月23日中に更新することに意味があるかなと思って、
うん、
この日の感情はこの日のうちにしか書けないだろうと、
そうですね、うん、
まあ、一気に書いたんですけど、
うんうんうん、
はい、
そうですね、あのもしこれ聞いてる方でまだ読んでないっていう方がいたら、リンクを貼ろうと思うので、ぜひ、
ありがとうございます、
はい、ぜひ読んでみてください、はい
はい、
まあ、これからもまだいろいろあるかもしれないですけど、
そうですね、これが、まあ、何日後にそのアップされるか分かんないんですけど、
うんうん、
アップされる頃にホイバーグ解任されたらどうしようかと思うんです
いやー、それはさすがにないんじゃないかな、
いや、まあ、基本的にはないと思ってるんですけど、
うんうんうん、
開幕までにも、ただなんかまあ可能性の一つとしてもそういうことがあってももうはや不思議ではないなってい
う、うん、それぐらいの、
うん、ブログでも最後の方に、だからジミーが放出されたりトレード破談になったり KD 取ってきても驚かないでほしいみたいなことは書いたんですけど、
うん、
その次の日いきなりジミー放出されそうになってるから、うん、いや書いたけどやめろよと思って、
うん、
やれって意味じゃないよバカと思って、
うん、なんで読んでんだよみたいな
俺のブログに引っ張られるなバカと思って、
うんうんうん、勇気づけられんねよみたいな、
う
ん、そこは、
うん、そうなんですよね、
そうですね、
何が起こるかわからないとは書いたけど、ウェイト取ってくるとは
思ってないから。それはまさかそこには書いてなかったですね、さすがに。
本当になんか想像を超えてくるな、全くと思いながら、
いやー、
日々過ごしてますよ。
まあ、まあそうですね、早く、まああと3ヶ月ぐらいは始まりませんけど、早く見たいですね。
はい、
うん、
そうですね、
はい、
とりあえず、はい、はい、
じゃあまあ次回はあの、はい、まあ多分事前にお便り募集したりとか、
はい、
予告することになると思うんですけど、今のところ特に固まっていないので、そうですね、またでも近々よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ぜひオフシーズン楽しみましょう。
楽しめるかな。
もう関係ない話をして、
そうですね、
はい、
はい、
それでは
ありがとうございます。
はい、いえいえ、本当に急にあの時間変更などにも対応していただきありがとうございました。
いえいえ、はい、ありがとうございます。
はい、またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、失礼します。
失礼します。